3月8日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。
はい、笑いというよりはね、はい、後で出てきますけど、かなりブラックな笑いも含まれてます、はい、というのは石原慎太郎が亡くなって、で慎太郎が去年出した、はい、あのヤクザのこういうあの本でしたね。
あるヤクザの生涯、うん、安藤昇伝、
ね、で安藤昇っていうのは、まあ、和江さんなんかは知らないわけで、ヤクザですからね、
はい、
だから
安藤昇伝だと思いました。
安藤昇伝だなんか偉い人みたいね。でこの安藤昇というヤクザとのことを一人称で書いたのが、はい、を紹介しましたね。
はい、
ヤクザにしては天寿を全うして最後は、
ね、そうですね、
途中で解散した後、うん、映画スターになったりした、
はい、
でこの彼をその安藤昇を映画界に引っ張り込んだのが春道浩二という、まあ、東映の敏腕プロデューサーですね。藤井純子のお父さんですね。
はい、そうです。で
彼がね、つぶやいてんですよ。まあこういうことね。私はその映画を作るときに本物の博打打ちやその筋の人たちに取材したり協力を仰いでもらったと。で博打に関するその諸事万端を教えてもらうほか、その賭博場のシーンに入れ墨を入れた若い衆に何人か俳優に混じって出てもらったこともあると。都政人の暮らしについてあれやこれやを聞くと、まあ、その後、まあ、人気映画を作っていく上で貴重なヒントにな
る。うん、そうでしょう ね。
であるいろいろ体験談を聞いてそれを原案にしたこともあると。でその話を、まあ、脚本家に喋、うん、って、まあ、ドラマを組み立てていくと、はい、で本物の人と付き合うといろんなことがある。博打打ち一匹竜という時、これ俺も記憶があります。 DVD 持ってるもん。元博打で今は入れ墨師の鶴田浩二が主人公で、日本一の彫り師を決める入れ墨大会をめぐっての話で、
そんな大会が、
う
ん、
クライマックスでは会場にずらーっと入れ墨を入れた男が並ぶ。
アートなんですね。
ガバトだよ。都政人の金看板、彫り物を競うんだから、うん、多種多様の華麗な入れ墨が必要になる、
はい、
で普通は役者の肌に絵の具で描くわけで、
うん、
松鶴さんの背中には一匹竜が描いてある。だけど、はい、それだけでは迫力がないので、
うん、
本物の人たちを集めて特別出演してもらうことにした。
あ、そうですか。
意外ですよ。ヤクザの人は少なくて大部分は片木というか素人で、東京の超誘拐つね、堀に勇ましいという入れ墨保存会のメンバーだったと。
あ、そうですか。
みんなさすがに見事な彫り物でバーッと花が咲いたようになった光景は今でも目に焼き付いて、
あ、まあ、現代でもね、あのタトゥーでファッションで入れてるスポーツ選手もいますしね。
迫力感じゃん。あなた、
あちゃ
ら栗から桃は
栗から桃は
ところで、
はい、
この保存会以外の中にも、
はい、
逮捕状の出てるやつがいて、これで捕まってしもた。その人はものすごく映画が好きで熱心に出してくれと頼むもんだから出てもらったんだけれど、やっぱり任侠映画不安の刑事がたまたま映画館でこの映画を見たら指名手配の男が映っているんでびっくりしたと。
あ、そうですか。で
映画好きが逮捕につながるなんて笑っていいのか悪いのか。もちろん私は切符が出ていることは知らなかった。まあ、切符、逮捕状のことですね。
逮捕されたんですね。
そうでしょうね。バカ。まあだから笑い話でしょ。今とは違うて、はい、当時はのんびりしていたもので、ヤクザ映画を作るからといって特別に警察が目を光らせるなんてことはなかった。だから本物の博打打ちにも出てもらったりした。もちろん指名手配のものが出てるとなれば警察も飛んでくるだろうけど、こっちだってそんなことは知らなかったと。
そうでしょう。
で、そもそも任侠映画は世を挙げての大ブームで、ヤクザを美化して描くといっても、要は強気をくじき弱気を助けるドラマだから、
うん、
別に目をつけられる筋合いはなかったと、
うん、
で昔は警察も映画に協力的で、
はい、
本物のピストルがいるとなると撮影場出たところにある渦政署へ行って本物を借りて、
そうですか、
巡査が一緒についてきて撮影が済むまで待っていてまた持って帰ったという、今聞くと和江さんじゃないけどと思うだろうけどそんなもんだったと。とにかく私としては面白い映画を作りたい、それが全てで、だから本物の人たちの協力を仰いなので成功したんだと思う。
うん、そうでしょうね。
でね、博打場のシーンなんか、うん、 雰囲気がバチッと出て、はい、並んでる人の顔つきも仕草も迫力があるから
リアル、
お客さんは無論映画関係者もわーっとうなったと。当時、ここ自慢話ですよ、当時日活も大映も任侠役座映画を撮っていたけれど決定的に違ったわけや
、ね、レベルが違う
本物使ってでね、面白い映画を撮ろうとすると到底予算が合うはずはない。とりわけ、うん、オールスターものの場合はどうしてもそうなる。そんな時いつも最後に役者を泣かせた。彼はね、うん、大物プロデューサーだからね、
は
あ、泣かすのは必ず主役クラスの役者、鶴田浩二、高倉健和、香山富三郎、藤純子、そういう連中のギャラを半額に値切る、
うん、
細かい役者は泣かせたって仕方がない、
うん、
で鶴田をはじめ鶴田浩二とね、新藤浩二、はい、同じ工事でしょ。
あ、そうですね、まあ、
兄貴とか兄弟分とか、うん、いや、もうほとんど
工事同士 で、
うん、で鶴田をはじめ、彼らには誰もマネージャーがいなかった。
あ、そうですか。
私が実質的にマネージャーをやっていたと言えるだろう。何しろ次はお前この映画、お前はこれとかって言って振っていったと。今ならマネージャーが 20% ぐらい取るだろうけど、もちろん私は一文も取らないし、値切ってもそれでも受かるわけがないから、みんなも言うことを聞いてくれた。
そういうことですか。
で当時ね、次から次に映画撮っていたでしょ。だから彼らの懐はそれなりに温かったと思うと。おまけに地方へ歌を歌いに行く内職が多かった。
内職
でっかい、ほらキャバレーとか、
はい、
そういうのってほら、あのヤーさんが取り仕切ってるでしょ。でそこにとつなげるわけだよね、
春戸工事、
うん、そうすると地方に歌いに行く内職はね、
はい、結構ギャラが、
ギャラすごいんです。任侠映画で全国つつうらうらの不安をうならせていたから引っ張りだこで、
うん、
ギャラは言いなりみたいなもんやった、
うん、
歌の1日分で1本の映画に
出る
ギャラより多いということもあったんではないか。だからまあ春道がお前頼めちゃってばみんな言うこと聞いたらいいですよ、
うん、ね、
うん、だから鶴田に来てほしいという話があると、それならいついつが空いてるからその日に行ってもらおうとかって全部マネジメント、うん、でもマネジ料をもらっていたらわー、もうかっただろ
うなそうですね。
でこっからもう時間がないけどちょっと言いますね。でその菅原文太が生まれるわけですけど、つまりあの、はい、もう一枚主役が足りないというので、
うん、
菅原文太はねパッとしなかったんですよ。松竹とかいろんなとこに行ってね、
文太さんというとトラックヤナのイメージですけどね。
そうそう、で2枚目半もできるので、こいつはいいなと思って、うん、ところがその文太を紹介してきたのが、はい、安藤昇。
あ、出てきましたね、
安藤昇さんが。ある時あの春戸浩二がね突然自分で訪ねていったんだと。で安藤さん東映に出てもらえませんかと。あ、何やるんだったら、まあ、懲役18年というあの映画なんですけどって。したらあの独立プロで一回その安藤昇が出てる映画を見て、
うん、
で春戸浩二がすげえと思ったんだそうですよ。つまり元ヤクザの親分が自分の組を書いた原作が映画になることになって、で、誰か別の役者に主役をやらせるはずだったけれど監督が気に入らなくて安藤昇本人にやってくれって言って、安藤昇はまあ素人だけど出たら、これがもう迫力があって
そうでしょうね、
この間もやりましたけど目つきがね
違いますもんね。
でそれ見た瞬間こっちがね、
うん、
遠いでも一本、
そうでしたか、
ね、そした
オファーが続々、
まあ、もう本人はね役者になるつもりはなかったと思うと。ただやってみると、
うん、
なかなか器用で歌は玄人派だし、
はい、
キャバレーやクラブに行っても酒は強いしモテた。やっぱり渋谷の親分だったから金の使いっぷりは素晴らしかった、さっぱりした気性で男が男に惚れる魅力を持っていて、
うん、
そういうね、だから本職やるつもりはないと、
うん、
そういえば思い出しましたが、あの安藤昇の愛人はね、
はい、
あの有名な山口洋子。
え、そうなんですか。
後にほら
作詞家
で折れたタバコの吸い殻、
はい、
で後に直木賞だかも取るでしょ。皆さんその後あの佐賀美智子って女優知ってますかね。
うん、
あの顔がなんかが整形したりして山田五十鈴の娘かな。まあそういうそのなんだ愛人も
結構ちょっと
ちゃ
う、そういった有名人を
そうなんです、ね、そうやってまあ半分遊びで撮っていたけれど、周りはもう、アンドノボルはすげえとこうなるわけですね。そしてアンドノボルばっかりやってもしゃあないので、春道浩二の娘、
はい、来週からは
ね、
はい、
藤澄子、かつては藤純子と言いました
、はい、寺島澄子、
そう、
はい、
その人が
藤純子、
ね、はい、何十年ぶりだから主役を張るんですよ、映画ね、その話をちょっとします、
はい、楽しみにしています、
はい、
ではプラスワンです。
今日もとにかくこれビーチボーイズばりのハーモニーですよ。
ファーストクラスで Funny How Love Can Be。